普段私たちが便利な AI ツールって話を聞くとき、なんか重篤ナイフみたいなものを想像しがちじゃないですか。必要な機能だけ引き出して使うみたいな。
ああ、そうですね。とりあえず便利だから使うみたいな感覚が多いですよね。
はい。でも今回のディープダイブはちょっと違います。今日は常に効率よく学びたい、そんなあなたに向けて、次世代 AI のジェミナイを使った全く新しい活用法に迫っていきます。
今回のミッションはですね、AI を単なる切り離された道具ではなくて、もう一人の自分として最適化することなんです。会社の勤務時間を減らして経済的自立を目指すロードマップを解き明かします。
もう一人の自分ですか？でも、自分専用に最適化するってなると、まず自分自身を知る必要がありますよね。今回の資料が技術的な話の前に性格特性の分析から始まってるのがすごく面白いなぁと。
そうなんですよ。AI を長期的に使いこなすには、まず自分の、なんというか認知的なボトルネックを補完するシステムを組む必要があるんですよね。
認知的なボトルネック。例えば資料にあった HSP、高度な感受性を持つ人とかですかね。
はい。HSP の方は情報を深く処理できるんですが、情報が多すぎると過負荷で疲弊しやすいんです。逆に INTJ、建築家タイプの方は、細々したタスク、マイクロタスクにはすぐに関心を失ってしまいます。
ああ、なるほど。つまり HSP の人にとってジェミナイは、情報の海を整理してくれる脳のノイズキャンセリングヘッドホンみたいなもので。
ええ、まさにその通りです。
で、INTJ の人にとっては、ジェミナイのジェムス機能で作る仮想専門家たちが文句を言わずに細々した作業をこなしてくれる優秀な実務部隊になるってことですよね。
はい。単に作業を外注するんじゃなくて、自分の弱点を物理的に補う、いわば認知的外骨格として AI を身にまとうような感覚で設計していくわけです。
外骨格、いい表現ですね。じゃあその外骨格を着て具体的に副業のブログ運営とかにどう活用するんですか？ここがすごく気になります。
これがですね、ルッカスタジオとジェミニアドバンストを連携させるんです。普通、サーチコンソールって画面上だとデータが1000件までしか見られないじゃないですか。
ああ、はいはい。制限がありますよね。
でも、API を通じてルッカスタジオのデータベースにつなぐと、その制限を突破して、制約率の高いページを全件から抽出できるんですよ。
全件ですか？それはすごい。
そうすると、AI が改善すべきページを論理的に炙り出して、優先順位をつけてくれて、結果的に1記事10時間かかってた作業が4時間になっちゃうんです。
生産性 2.5 倍じゃないですか。でもちょっと待ってください。AI が書いた記事って、なんか感情のないロボットみたいな無機質な文章になりませんか？
そこがさっきの HSP の共感力が生きるポイントなんです。単に記事を書いてじゃなくて、読者の潜在的な不安とか悩みをプロンプトに組み込むんですよ。
なるほど。AI に論理的な骨組みとデータ処理を任せて、人間がそこに読者の痛みに寄り添う感情のレイヤーを吹き込むんですね。
はい、その役割分担が機能して初めて読まれる記事になるんです。で、この論理って個人ブログだけじゃなくて企業レベルの巨大なデータ分析にもスケールアップできるんですよ。
資料にあったジェミニ 1.5 プロの話ですね。最大2000万トークンって約3000ページですよね。
ええ。数百ページの決算短信からリスク要因の微細な変化なんかも一瞬で抽出できちゃいます。機関投資家がチームでやってた環境が個人に解放されたってことですね。
それを聞くと極端な話、ジェミニーに全データを読み込ませて、で結局どの株買えばいいのって聞きたくなっちゃうんですけど、それはありなんですか？
ああ、結論から言うとそれは絶対に避けるべきですね。
あ、ダメですか？
はい。日本の金融商品取引法で登録なしに特定の投資助言を行うことは制限されてるんです。AI はあくまで膨大なデータの要約とか比較ツールとして機能します。
なるほど。
だから提示されたリスクをどう解釈してどこに投資するかは完全に自己責任の領域なんですよ。AI に最終判断を委ねる設計にはなっていません。
投資助言者じゃなくて最強の分析ツールとして割り切るべきですね。さて、最適化して収益化、分析もできた。最終的な目標である会社からの真の自由、つまり時間を作るフェーズですが、ここで GES が登場しますね。
Google App Script ですね。ジェミナイの最大の強みは、Google 独自の API 構造をネイティブに理解している点なんです。
でも、プログラミングの知識って必要ないんですか？
全く必要ないです。例えば、Gmail に来た特定のメールをスプレッドシートに転記して、
って自然言語で指示するだけで完璧なバックエンドのコードを出力してくれます。
じゃあ日本語でお願いするだけでシームレスに Google ワークスペースと連携して独自の自動化システムが組みちゃうってことですか？
はい。これで1日最大1時間の労働が削減されれば年間で200時間の余暇が生まれます。これが時間を作って経済的自立を達成するロードマップです。
効率化して収益化、多角化、そして自動化と、これはもう万般に向けの重篤ナイフじゃなくて、完全にあなた専用のオーダーメイドスーツですね。
はい、自分の特性に合わせて AI をシステム化していくことが本当に大切です。
いやー、面白いですね。さて、最後にリスナーのあなたにちょっと考えてみてほしいことがあります。
何でしょう？
AI がこれほどまでに全てを自動化して、誰もがプロレベルの成果を出せるようになった世界で、あえてあなたという人間にしか生み出せない非効率な価値とは一体何なのでしょうか？この問いを胸に、ぜひあなた自身の AI 活用を探求してみてください。